中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
中村さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、議会報告会なるものがあるらしいという話を聞いておりまして、
はい、はい、ですね、この来たる5月の21日と22日、はい、2日間にわたって、はい、那覇市議会の議会報告会があります。
はい、
これもちろんあの議員一人一人の報告会ではなくて、うんうん、議会全体の、報告会ですので、
はい、
一応4地区で、本庁地区、大六地区、回し地区、首里地区それぞれでやるわけですが、はい、同じ資料を使って、うん、まあ、同じような報告をします。
はい、
ただまあ4地区でせっかくやるので、まあ、地区ならではの課題もですね、一つ取り上げて、報告しようということなんで、まあ、自分のお住まいの近くの行きやすいところに行っていただければいいかなと思います。
はい、それはやっぱりあれですか、はい、議会これ新しい取り組みなんですね、そもそも。
そうですね、はい、おととしの12月にですね、議会基本条例というものが成立しまして、
はい、
でその条例の中でですね、まあ、議会とこう市民の距離をもっと近づけていく、もっと開かれた議会にしていくためにですね、
うん、
年に1回以上
この1回以上、
まあ、2回が理想的ではあるんですけど、はい、まあ、1回以上この議会報告会をしようということで、まあ、その行政の報告会っていうのは割と全国的にもあるんですね。
ありますね。
で、ただ当局の説明ではなくて、議会って何してるんだろうっていうことをお知らせするための議会報告会をしようということですね。
その議会基本条例ですか、
はい、
その条例の中にはそういうことが書いてあるんですか。
はい、
どんなことが書いてあるんですか。
いや、まあ、議会報告会をしようと、
はい、しようと
するということが書いてます。
うん、はい、それは市民と議会の何て言うんだ、距離を詰めるために。
そうですね、まあ、表現としてはより開かれた議会になるためにというようなニュアンスだったと思いますね。はい、まあ、それ以外にもその、会派の話ですとか、はい、まあ、どういったところを目指して議会活動をしていきましょうというような目的みたいなものが、全部理念的なものがですね、
うんうんうん、
その議会基本条例の中には書いてます。で、那覇市はですね、議会改革進めるにあたって、まずこの議会基本条例を先に作ったんですよ。
はい、
で、それを目指して議会をどんどん変えていこうというような形なんですね。
なるほど。まず形作ったということなんですね。で、それを目指、それに目指して自分の姿をそこに当てはめていこうみたいな感じなんですね。
なので、それで予算決算常任委員会を新たに作ったりとかですね、
はい、
そういった、まあ、先に作っておいて、まあ、手探りながらもその理念にこうどうすれば近づけるかということで、改革のスピードを上げていこうというような感じですね。はい、
なるほど。そのアウトプットとして、はい、年に1回以上、はい、できれば2回この議会報告会をやるんだということを、まあ、明文化したってことですね。
そういうことです。はい、
なるほど、なるほど。それで2回目っていうふうに聞いてるってことは、この、まあ、新年度でいうと1回目っていうことですかね。はい、開かれるわけですね。
はい、
はい、プログラムの進行っていうのはどんなふうになってるんですか。
そうですね、まずですね、まあ、26年度の予算がこの2月議会で決まりましたので、はい、うん、まあ、それの概要をですね、まあ、ざっくり、まあ、1400億円ぐらいのこう予算があるんですけども、そのお金をどういうふうに使ってますよっていうような報告、まあ、これも多分10分以内、まあ、7、8分だと思うんですけども、まあ、そのぐらいでざっくりさせていただいて、うん、
あ、結構短いですね。
そうですね、
はい、
その後に各常任委員会、この議会がそれぞれ分かれている
4つの委員会、
その4つの委員会ごとに、1つ26年度の事業の中から取り上げて、まあ、ぜひ市民にお知らせするべき、はい、事業を選ぼうと、
はい、
ということ で、その報告が、これも大体1つ、まあ、5、6分だと思うんですけども、うんうんうん、それで4つで、その後に地域に関する事業を一つ、
その地域固有の、
そう、固有のものですね、
ものテーマを扱うんですね。
はい、お知らせして、でそれで大体第1部終了と、
はい、
で第2部で、まあ、意見交換会ということで、まあ、その会場にいらしたその市民の方の、まあ、ご意見をいただくというような形になりますね。う
ん、なるほど。ここでの意見っていうのは、
はい、
ある種記録とかされるものなんですか。
そうです、しっかりと議事録も作成しまして、で議会のホームページで、はい、 開示されます、うんうん、でその、会場で取ったアンケートなんかもしっかりと載りますので、
はい、
まあ、自分が言ったことっていうのは必ずその公になります、
はい、じゃ あ、 那覇市民だったら自由に参加できるものなんですか、これは。
そうです、はい、
うん、
まあ、那覇市民でなくても参加するのは
市民でなくても、は
い、なので、まあ、他の市町村からですね、議会報告会って何だろうということで、はい、いらした方もいらっしゃいましたので、
うんうんうん、は
い、
なるほど。議会基本条例っていうのは多分他県でももうありますよね。
そうですね、
はい、いくつかのそういういくつかのところをじゃあ視察して見本にして。
そうですね、これはかなり苦労したという話を聞いてますね。
はい、
はい、
あ、僕もなんか市民の意見交換会、条例作る前のやつで一度出たことがあります。
うん、なのでそこでその議会ってどう変わっていくべきか、うん、どうあるべきかみたいなことを、まあ、市民からも意見をいただいて、うん、
はい、
まあ、条例の中にこう盛り込んでいったということで、まあ、だから市民の代表が議会なので、
はい、
その議会はどうあるべきかっていうことを定めた、まあ、条例ですよね、
うん、急にポカンとしちゃうんですよ。ある特定の項目とか、うん、課題とか議案とかに関してどう思うって話じゃなくて、うん、議会と市民の関係性についてどう思うみたいな感じから入るわけですよね、うん、もちろん目的からするとそうなんですけど、うん、そうすると僕らも意外と言葉を持ってなくて、
うん、
んっていう、はい、そうか、そうだな、議会は僕らの、議員さんは僕らの代表なんだっていう意識と、個別の議員さんとのお付き合いっていうのは皆さん多かれ少なかれあったりするじゃないですか、うん、ロビー活動ってそういうもんだと思うんですけど、うん、ただ議会と市民って言われると急に言葉がないっていうことに僕らもその時に初めて気づいたんですよね、
うん、
あ、そっか、言葉持ってない私みたいな。
だからこの議会報告会もその議員個人個人の報告ではないので、
はい、
この4会場に10人ずつ、うん、こう一グループになってこう分かれていくわけですけど、なのでその10人が個人じゃなくて議会の報告をするために同じ資料を作って報告をするんですね、はい、で受け答えに関してもその議員の個人的な意見を述べるのではなくて、議会では今そういう話になってますよっていうことをお答えするっていうような場になってるんですね。
そうか、でここでは会派とか党を超えてということなんですね、はい、
なのでまあ人間的な対応っていう意味では議員さん個人に聞いた方が深い話だったり血の通った話もできるのかもしれないですけども、はい、まあ、この議会報告会では議会はじゃあ この間どうしてきたのかみたいな話は、うん、しっかりとした議会としてのお答えが聞けるという意味ではすごく貴重な場ではありますね。
じゃあ今皆さんはあれですね、各委員会ごとにどのテーマをこの一個のね報告に持っていこうって揉んでるところだと。
そうです
ね、ということですね。そうするとやっぱり議会が関与したんでより良くなったんだっていう風なものをアピールしたいとこですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、なのでこれは行政の報告会ではないので、はい、まあ、こういう事業がありますよだけじゃなくて、
うん、
でこういった課題を議会で提案してそれがこういう事業になってますよとか、
うんうん
う
ん、
こういう事業が出てきてそれはまずいだろうと言って議会がこう変えて、まあ、今こうなってますよとか、
はい、
まあ、そういうある程度のこの議会の関わりが見えるような事業を報告しようということにはなってます。
そうですね、主力の。
そう、
はい、中村さん厚生経済でしたっけ。
厚生経済、
はい、もう選ぶものって決まりました。
まあ、話の中でですね、まあ、長寿券がこうこう転落してしまったっていうのと、はい、国民健康保険の赤字がすごく増えてるっていうことで、うんうん、じゃあこの那覇市が国民健康保険を含めてその医療費抑制のためにも、
はい、
どう健康づくりに向き合ってきたのかっていうことで、
うん、
那覇市が今26年度に行うこの健康づくりに関する、もの
はい、
についてで、それだと議会の質問の中でもいろいろ出てますんで、まあ、どういうふうにこの医療費抑制をしてきたのかとか、うん、こういうとこ足りないんじゃないかって質問なんかもたくさんあるので、まあ、そういったことも交えながらこの健康づくりについて報告するということですね。
いいですね、そういうことを聞けると、まあ、聞きに行こうかなとは思いますよね、
うん、そうですね。なので那覇市がやってる例えばその検診とかですね、はい、まあ、こういう制度がありますよとかっていうものも、うん、その会場でも聞けると思いますので、
はい、
ぜひ足を運んでいただきたいと思います。
なるほど。どれぐらい赤字かなんて分かんないですもんね。
そうですね、うんうん、
医療費が、行政負担というかあれ何負担、保険負担っていうものが大きいから医療費がかさんでいる、
そうですね、
そういうことですよね。
国民健康保険もやっぱり皆さんからのこう、まあ、加入 の, そのなんですかね、 まあ、会費みたいなものを払いますよね、はい、でそれだけで賄えればよかったんですけど、うんうん、やっぱりそれだけで賄えなくなったのが常態化していて、うん、これまあ仕組み的な問題もあるとは言われてるんですけども、
う
ん、
それはまあ国の制度の問題としてはある
んなんだけれども、まあ、あの那覇市としても考えていかなければいけないので、うん、今度その一般財源、はい、他の税収、うん、まあ、要は那覇市の収入からですね、はい、この国民健康保険の財布にお金を移して補填する形でこの赤字解消に努めようということで25年度、はい、要は昨年度からあのだいたい年間10億円ぐらいこう入ってるんですよ、うん、で26年度も15億円ぐらいがこう一般財源から国民健康保険の赤字の補填に使われると、やっぱここ一般財源から持ってくること自体もまあ議論はあったんですけども、はい、まあ、それでもやっぱりこの、まあ、国に結局おんぶに抱っこみたいな形で赤字解消できないままで、赤字じゃない自治体もあるんですよ県内でも。
ほう、
なので、
そうなんですね、
まあ、人口規模とかですね、まあ、いろいろな問題は絡んでくるんですけども、まあ、しっかりとその、まあ、県に移管される平成30年29年30年あたりまでには赤字を解消できるように、はい、まあ、那覇もできる限りをやっていこうということで今進めているんですね。
ちょっと脱線しますが、単年度でこれまでも結構赤字が続いていた、はい、その補填っていうのは、まあ、赤字のまま、
そうですね、
っていうことで赤字が積み上がっているってことだと思うんですけど、はいはい、じゃあそれは何かの債権を出してそこを補填してきたんですか？
これは止まるとまずい事業なの で、
そうですよ、ね、
あの前借りみたいな形で、
うん、なるほど、
こう結構借りてきてで赤字になってまた借りてきてっていう形で、
そ
うか、
それ
だんだん膨らんでいくんですよ、
に対して依存してきたっていう感じ、
ここ
国に対して、うん、ああ。でまあ、赤字のままだということなんですね。 それを一般財源から補填する、
はい、これ私も今あの目下勉強中なので、うんうん、ちょっと詳しいことがあまり言えないのなんですけども、
はい、うん、そうか、じゃあそこは一般からっていうことは、ここの医療費が抑制できれば、うん、那覇市の一般財源なので、
う
ん、そうそう、他に使えるじゃないか、
そういう、
そういう話ですね、はい、なるほど、あ、わかりました。じゃあこういう話をあの厚生経済の方から出そうかと、
そう、そういうことですね、
思っているってことですね、はい、お、結構面白そうだ。各地、それがじゃあ4つの委員会から提示され、はい、プラスその地域の独自の課題、
そうですね、
みたいなもののお話をするということなんですね、はい、我々っていうか私も中村さんも首里なんで、首里のことも気にはなっているんですけど、はい、中村さん首里に出るんですよね。
いや、私はですね、
違うんですか？
あの、違うんですよ、回し地区の方に、今回は出席します。これもですね、事前にこう4つに分けた班をローテーションする形で回していくんで、私前回O6に出席して、はい、今回は回しに出席で、次回は首里に出席するというような形で回っていくんですね。なのでこれも議会の報告会なので、だから私がどこ出身かっていうことは気にせずに、まあ、議会の議員が議会の報告をするっていうことなんですよ。
なるほど、なるほど、はい、あそこも意図的なものなんですね。そうです、は
い、なので皆さん自分の地域に行って自分の講演会の人たちが集まってもらって話したいっていうのは山々なんですけれども、はい、まあ、そうはしないでおこうということですね。
ホームでね、戦いたいですよね。なるほど、その振り分けっていうのはどうされたんですか？
これはですね、うん、昨年、まあ、改選後選挙終わってからですね、はい、あのこの広報参画部会っていう、はい、あのこの、ですね、まあ、仕組みから言うと、まあ、議会基本条例の中で、
はい、
議会改革を進めていくための議会改革推進会議っていうのがありまして、その中に、広報参画部会、まあ、この議会、うん、報告会をするための、まあ、部会を作りまして、それが私が部会長補佐という形で入ったんですけども、うんうん、まあ、部会長からですね、この部会、この議会報告会のメンバー、うん、この40人を10人ずつに4チームに分けてくれということで、
はい、
で、まあ、私 に任されまして。
そうか、中村さんがじゃあ振り分けをしたんですね。
そうですね。なので、まあ、当選回数ですとか、まあ、所属する委員会ですとか、うん、まあ、男女とかですね、うん、まあ、いろんなバランス、年齢とかそういったものをあの考えて4つのチームに分けていったと、うん、いうことです。
うまくいきました？
一応出したらそのままに近い形で通ったので、まあ、どの先輩が見ても、うん、まあいいかと、
まあ、いいか、
ああいう感じだったみたいですね。
そうか、意外と揉めそうなとこですよね、ここ。
そうですね、だから、うん、あの決めた人に対して文句言いづらい多分っていうことで、あの新人に任せたんだと思うんですけどもね。
そうか、そうか、しがらみが少ない人に
しがらみが少ない
ということで、はい、ですね。 なるほど、結構意義深いと思うんですが、うん、昨年第1回目をやっているってことですか。
実は、一昨年の12月に議会基本条例できた後に、はい、年度内に1回やってるんですよ。
ほうほうほう。
ただこれはほとんど人が集まらなくて、うん、まあ、あの納棺にしようみたいなぐらいの、うん、感じではあった。で、改選後に、まあ、第2回ではあるんですけど、はい、まあ、それが実質第1回みたいな感じにはなってますね、
うん、1回ひどい敗北をしたわけですね。
そうなんですよ。
なかなか
私はその時は市民の立場で議会報告会に参加してるんですよ。
そうかそうか、はい、でじゃあ選挙後、改選後っていうので今回は2回目ということですね。はい、前回はどれぐらい人が来たんですか。
前回はそうですね、まあ、4会場あるので、はい、まあ、1会場、まあ、多いところで50人とか少ないところでまあ30人ぐらいですかね、
うんうんうん、はい、うん、そうかそうか、もうちょっと入れたいところですか。
そうですね、はい、うん、やっぱり会場も割と大きめのところをあの使ってやりますんで、はい、もう少し来ていただけると、まあ、議論も活発に出てくるでしょうし、うんうんうん、まあ、議会って何やってるのってなかなか分かる機会がないので、はい、まあ、この機会にぜひ聞いていただきたいなという思いはあります。
なるほど。そこで参加された市民がいらっしゃいますよね、はい、それで後半意見交換会っていうふうに書いてあるんですけど、はい、そこでやっぱりあの出た意見っていうのは、はい、あのどうやって政策に反映させようと思っている
んですか。そうですね、あのまずこの4地区これ班、はい、で分かれてるんですけども、その、まあ、1班から4班まででそれぞれの会場で出てきた案をまとめてですね、はい、これを広報参画部会にこう戻すわけです、うん、で各班からこういう課題が上がってきたんだなと、はい、その中から重要だと思われるものをいくつか選び、うん、この議会改革推進会議に挙げるわけですね、はい、で今度議会改革推進会議から議長に渡されまして、うん、で議長の方から市長に対してこの議会報告会を通して、はい、こういう市民意見があったと、でこれについてはあの議会も重要だと考えているので、うんうん、ぜひ改善してほしいということで市長に渡すわけですね。
なるほど。
で、まあ、それをきっかけにして、まあ、今回 の, その駐車場の料金の低廉化が図られたりとかですね、はい、まあ、実際に成果もまあ出てきているのかなと思うので、うん、まあ、全く無意味ではない。でそれがまたあの那覇市のホームページにも載りますし、はい、まあ、公的なあのものにもなりますので、まあ、ぜひあのご意見があれば、課題っていうのはやっぱり課題が見つかって初めて、課題と認識されて初めて課題になるので、
そうです、
そう、どうや、うん、どこに何があるかっていうのが見えない状態が今だと思うので、はい、それぜひあの見える形にするためにも議会報告会で意見を聞きたいなということですね、
うんうん、じゃあ30人から50人の方々はそこで参加する場所になっているってことなんですね。
そうですね、はい、でまあ、うん、議会報告会自体がまだ私たちも不慣れなところがあって、まあ、日々改善という形なんですけども、はい、まあ、ゆくゆくはそういう、まあ、うまいことコミュニケーション取って、まあ、市民の意見がそこからわーっとこう出てきてですね、まあ、その中で、あ、これはと思うものはあのそのまま市長に行って、うん、すぐに改善っていうような形になればいいのかなと思うんですね。
なるほど。市長はここで検討してあの、うん、進めようと思ったものは当局に、ね、じゃあ案をっていう形で政策に反映されていくってことなんですね。
そういうことです、はい、
そうか、なるほど。やっぱり議会との距離を、議会って言われると、うん、ハッとするその距離を詰めるために今皆さん頑張ってらっしゃるんだ。
そうですね、
ありがとうございます、はい、じゃあちょっとおさらいします。5月の21日、はい、水曜日には本町地区の、はい、星空公民館、
そうですね、
でおろくでは JA おろくでおろく地区のものが行われて、はい、いずれも時間は7時から、
そうですね、7時
から午後7時から
1時間半ぐらい、8時半ごろまでですね、
90分やるわけですね、はい、で次に5月の22、
はい、翌日
木曜日に回し地区としては小倉小学校、
はい
はい、
その中にあの地域連携室というスペースがありますので、ほうほうほう、そこでやります。
その場所があるわけですね、はい、地域連携室というところと、あとは首里公民館ですね、
そうですね、
はいはい、そこでこれも7時から8時半までということで行われます、はい、議員さんの奮闘ぶりをですね、あの知れるきっかけになると思いますの で、ここであのぜひ皆さんも参加していただければと思います、
は
い、
申し込み不要ですので、はい、その日
飛び込みも大丈夫ということですね、
はい、よろしくお願いします。
わかりました。じゃあいつものイベントの話をしましょうか。
そうですね、はい、まあ、毎月やってる、まあ、そのクラゲサロン、
はい、
これでですね、私の議会報告もちょこっとするんですけども、はい、まあ、参加者の方にですね、まあ、地域で、まあ、住みながら疑問に思うこととかですね、うん、まあ、課題だと感じていることがあれば、はい、もちろんその話も聞きたいなと思うんですけども、気軽に
例えば、はい、そこで最近上がった話なんていうのはあるんですか。
そうですね、
ここが課題だみたいな話は
のものだとですね、坪谷小学校の学童が、まあ、あの移動すると、
学童が移動する、あの学童保育のことですか。
そうです、学童、はいはい、で、学童の建て替え、小学校の中に学童が移動するっていうことが決まってたんですけども、うん、はい、学童の人たちになかなかそのことがうまく伝わっていなかったみたいで、坪谷の学童なくなっちゃうのっていうことが、そのクラゲサロンの中で出てきて、で私は当局に確認して、はい、まあ、小学校の中に移動しますと、でその移動する部屋もちゃんと確保できるよということで、はい、まあ、生徒数が急増するわけではないので、うん、空き教室使って、まあ、今後も継続的に学童できますということをまたクラゲサロンの参加してくださった方にお伝えして、
はい、
まあ、ぜひその周りのお母さん方にも伝えてくださいねというようなことをしてました。
そうか、そういう身近なネタが上がるんですね。
そうですね、
いいですね、はい、まあ、ただともすれば少し紛糾しそうな気もするんですけど
そうですね、なので、あの場のコーディネートっていうんですかね、それがすごく、はい、あの難しいところで、うん、あのそれで食べ物っていうのが結構いい役割を果たすんですね。
はい、
まあ、4月が平屋地なの で、
で、ね、
まあ、5月どうするかっていうのはまだこの先なので決まらないんですけどもね、は
い、こんなもんが多いですね。
そうですね、あの参加費100円ぐらいでなんとか収まればと思ってるので、
なるほど、はい、わかりました。
あと、まあ、ホームページとかブログ等々でですね、うん、いろいろ情報発信をしておりますので、
はい、
ツイッターもやってますので、
はい、
ぜひ
中村圭介で
検索していただけたら、
検索していただいて、はい、ということで今日は主にですね議会報告会の話を聞きました、はい、また議会とか政治とか那覇市に関する話いろいろ聞いていきたいと思います、はい、これからもよろしくお願いします。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。